ステップ3で無料レポートを作ると。で、ステップ4、ステップメールを作る。ステップメールに関してもね、細かく話をしていたら、これ多分一つの教材になるんだよね。講座になるんだよね。だから、ここではね、それは無理なんだけど、まあ、そのためにさ、俺自分のステップメールを紹介して、登録して研究してくださいってこと言ってるし、大体あれで雰囲気、イメージつかめると思う。そう、あともう無料レポートもそうだよね。な、広告とか出てたら、自分に興味がない分野だったとしても、とにかくその無料レポートをダウンロードしてみて、あ、こんな風に作ってるのか、あ、こんな書き方なんだ、字の文字の大きさはこんな感じなんだ、あ、こんな風にデザインしてるんだとか、いろんな情報がそこにあるわけじゃない。
はい。
そう、そういうのをね、とことんやっぱり真似していかなきゃいけないよね。ステップメールもそう。俺の ステップメールだけじゃない。うまくいってる人たくさんいると思う。で、そういう人たちのステップメールに登録して、とことんね、仕掛ける側の視点で研究するってことだよ。で、これやらないとね、まうまくいかないから。これやれない人っていうのが意外に多くて、いや、ちょっとうまくいきたいんで、成功したいんですって言いながらも、何研究してますって言ったら、その、広告とかのレポートとか請求したりとかしてますと、誰のステップメール読んでます、誰のステップメールで研究してますって言ったら、いや、そこはまだやってないですね、とかって言うんだよね。まだやってないんです、やってないんですよねっていうか、多分その人ずっとやらないんだよね。その発想がないから。そういうやり方をどっか教材とかセミナーとかで教えてくれる、教えてもらわないとできないっていうふうに思い込んでるけど、じゃあネットは違うから、成功事例その辺に転がってるからさ、だってみんなその辺でビジネスしてんだもん。自分がそこに入っていく、大抵は無料オファーからだから、無料でね、知れる情報ってかなり大きいわけよ、多いわけよ。なんならね、余裕があるんだったらその人の教材を買うなりなんなりして、お客になるなりして、でもっと深くまで見ていけば、もっと多くの情報が転がってるよね。そういうのはどんどんどんどんモデリングしていくんだ。で、自分の中で、あ、こんな感じなんだっていうイメージを固めていく。これができる人とできない人は、もう成功するのか、そうじゃないのかの分かれ目だと言っていいと思う。はい、ということです。ステップ4で、ステップメールを作る。はい。で、ステップ5。まあ、これが一応今回ね、お伝えする最後のステップになるんだけど、拡散する。つまり集客だよね。拡散、集客する。自分が作った、無料レポート、これを、拡散していかなきゃいけないわけだ。拡散して集客をしていかなきゃいけないわけだ。で、そこから、読者を増やしていくわけだからね。で、その拡散の仕方を言えば、まず広告っていうものが一番強力な、やらなければならない作業としてあって、それも Facebook 広告だったり、Twitter 広告だったり、あるいは、メルマガ広告だったりとかね、いろんな広告があるけど、まあ、この辺を意識してほしい。あとはね、ブログってのもあるけど、これまで散々言ってきたと思うけど、ブログはね、最初集客っていう目的で、アクセスアップっていう目的でやるには、まあ、ちょっとね、逆に難易度が高いんじゃないかなって思う。ブログで集客するのにもいろんなノウハウが必要でしょ。純はね、よくわかると思うけど、純はね、今ね、うちの運動メディア一個ね、運営してもらってるけど、あれかなり大変じゃん。
そうですね。
SEO ライティングをバリバリに使ってるでしょ。
はい。
キーワードの選定もリサーチしてやってるでしょ。
はい。
だってリサーチだけで、下手したら半日とかかかるもんね。
そうですね。
で、記事書くのどのぐらいかかる時間？新規で。
まあ、なんだかんだ1日かかっちゃいます
ね。かかるよね。ね、アクセスアップを本格的にしていこうと思ったら、やっぱそれだけの知識、ノウハウ、労力が必要になってくるのが、もう今ブログっていう媒体だと思うからね。これを最初にやるっていうのはすごくちょっと難易度高いのかなと思います。 で、まあ、どっかでも言ったように記事を書くトレーニングをするとかね、あとはなんだ自分のこうブランディングと、あとでも言うんだけど、こう自分のなんだろうブランディングとしてそのブログを持っておくとか、あとはプロフィールを見てもらうためにそのブログを持っておくとかね、なんか自分自身のショールーム的な役割を担わせるんだったら、あのブログっていうのはすごくいい媒体だと思いますよ。うん、あとね、今すごく面白くて、情報販売のプラットフォームってかなりたくさんあるんだよね。例えばみんな知ってる Amazon Kindle とかも、これも一つ情報販売のプラットフォームになる。あれ誰でも出せるから。賞も確か出したよね。
はい、
なんかクソみたいな。さすがに怒った？ずっとクソって言ってるから。
いや、今日6回くらい言われてるなと。
本当、さすがに今怒りまくってる。
いやいや、全然そんなことない。
本当、大丈夫。
大丈夫。
うん、あれはまあブランディングというか、ブログの認知度というか信頼度を上げるためにささっと作って出したやつだと思うけど、あれ簡単に出せたよね。
はい、1日かからなかったですね。
うん、ね、そう、アマゾンっていう認知度と信頼性を使ってあのプラットフォームで自分の電子書籍を出せるっていうのがアマゾン Kindle なんだよね。っていうところに登録していって、そこから読者を取っていくっていうのもすごく有効な方法だし、あとはね、スキルシェアリングっていう考え方があるじゃん今。自分が持ってる知識とかスキルを売りますっていう個人同士のやり取り、まあ、そこに間としてプラットフォームが入ってるんだけど、ここも結構熱くて、俺はねこれからこれ研究していこうと思ってるし、ちょっとやっていこうと思ってるんだよね。でそのやっていく模様とかをね、みんなに実況中継できたらすごく楽しいだろうなと思ってるんだけど、まあ、それはともかくとして、ユーデミーとか知ってる？ユーデミーって。あれ知らない？
あ、知ってます。
うん。
はい。
何ユーデミーって？
なんかいろんな、まあ、講師陣というか、
うん、
いろんなジャンルの、まあ、講師がそこに集まっていて、
うん、
自分の講座に値段をつけて、
うん、
それぞれ販売してるっていう、まあ、プラットフォームですね。
うん、なんか結構安い値段で販売されてんだよね。
そうですね、9割引きキャンペーンみたいなのがよくやられてて、
うん、これやばいね。9、もともとの値段とか合ってないようなもんじゃん。
そうですね、うん、でもまあその辺ちょっとどうかわからないですけど、かなり、うん、お手頃価格なものが多いですね、
うん、
そのタイミングでいけばですけどね。
うん、なるほどね。うん、そうそう、なんかね、情報販売っていうとすごいね怪しいイメージがあると思うんだけど、それはインフォトップ系の情報販売だから、
うん、
インフォトップとかああいう ASP 系の情報販売のすごい狭い世界の話だからね。うん、違うんだよね。もう今はその Kindle とかね、ユーデミとあとココナラとかわかるかな。
はい、
うん、ワオミーとかストアカとか、あとタイムチケットとかも、これはスキルシェアリングで、こういうとこをね活用すれば、見込み客、お客さんっていうのをね増やしていくことができるんだよね。うん、で自分が作った無料レポートとかもココナラにね登録することできるし、でそれを500円とか1000円とかで販売することができるし、うん、そういうプラットフォームがね今できてきてるから、もうすごくこの情報販売っていう市場はね熱いって言えるんじゃないかなというふうに思ってます。俺もこれからこれはすごく力入れていこうかなっていうふうに思ってる。ってことで、ここまでですよ。とりあえずのアクションステップは。ね。もう一回復習するね。ステップ1、入る市場を決める。はっきりと決める。ステップ2、自分が今後最初に売る商品の選定と、そして集客のアプローチを決める。ニッチを探すってことだね。で、集客のアプローチが決まったら、無料レポートを作る。これステップ3ね。無料レポートを作る。ここで作った無料レポートは集客用のレポートになります。で、ステップ4。ステップメールを作る。うん。あ、ごめん。抜けてたわ。ごめん。ステップ5で拡散集客するって言ったけど、これはステップ6で、ステップ5がありました。 セールスレターを書くっていうステップがね、あったね。
ああ
自分のね、商品を売るためのセールスレターを書くっていうステップね。これがね、またね、その一筋縄じゃいかなくて、まあ、いろんな知識がね、必要になってくるんだけど、まあ、アフィリエイトする場合はね、それを紹介するだけでいいから、そんなに、その、大して難しいことじゃないんだけど。で、この、ステップメールの、ステップ4のステップメールの中に、このセールスレター、セールスっていうのを組み込んでいくわけだよね。
うん。
で、セールスまでが組み込まれて、一通り、とりあえずステップメールは完成ということになってくる。うん。ここまでがステップ5ね。で、ステップ6で、やっと、それを拡散してね、集客することができる、土台ができたわけです。はい。ということです。これがアクションステップ。うん。なんか補足とかある？意見とか質問でもいいし。
いや、僕は大丈夫です。
うん。うん。あのね、これをね、やらなきゃいけないんだよ、最初に。
はい。
うん。いや、何をやっていいかわからないって言ってる人は、これをやるんです。これをこれからやっていくんです。ってことです。これを覚えておいてください。あの、決してね、闇雲にブログを書き始めたりとかじゃない。まずこれをやる。もちろん、なんだろうな、自分のスキルを磨くためにブログを書くっていうアプローチは必要かもしれないけど、まあ、それはまた別の話だよね。
うん。
うん。それは全然、なんか練習の段階だから、ビジネスとかに何もつながってないから。アクションステップとしてやらなきゃいけないのはビジネスにつながる活動のことだからね。ビジネスにつながらない活動はアクションステップの中には入れません。はい、ってことです。で、アクションステップの話をしたんだけど、あのこういう疑問もあると思ってて、あの必要なリソース、うん、今言ったね、入る市場を決めるとかね、例えばじゃあ無料レポートを作るとか、ステップメール作るとか、あ、まあ、ブログ書くでもいいし、セールスレターを作る。その前にこの揃えなきゃいけないものがあるじゃん。
はい。
うん。そう。この辺のね、知識やっぱりない人って多いから、念のためね、説明しておきたいなというふうに思います。まず、これね、もう知ってる人は飛ばしてもらってもういいかもしれないけど、サーバードメイン、これは必要。これからビジネスをやっていくわけだけど、これもね、昔から言われてることだけど、例え話として、サーバーっていうのは土地です。土地で、ドメインっていうのは住所、うん、これを借りるってことです。オフラインビジネスで考えてほしいんだけど、じゃあビジネスをやると。じゃあ事業所を建てなきゃいけないってなった時に、ね、土地探して住所も取得しなきゃいけないし、登録しなきゃいけないし、まあ、それがなかったら話にならないじゃん。いや、在宅でできますよとか、そんな話じゃなくて。うん。で、サーバードメインっていうのは、必ず必要になってきます。で、これ X サーバー。僕が使ってるのね、サーバー。X サーバーってところを使えば、まあもちろん全部できるし、他にもサーバー会社たくさんあるけど、この X サーバーっていうのがね、一番値段も安いし、まあ、いろんな機能があるし、すごく使いやすいし。X サーバー使ってる人結構多いよね。
そうですね。
うん。純と翔も X サーバー使ってるのかな？
使ってますね。
うん。逆に他のサーバー会社の事情あんまり知らないけど、俺はもう何年ぐらいだろう。もう多分10年ぐらい X サーバー使ってる、ずっと。
うん。
うん。ってことかな。で、次にブログとかサイトとか作らなきゃいけないじゃん。
はい。
ランディングページもね、サイトで作るし、ブログで作ってもいいんだけど、あとセールスレターとかも作らなきゃいけないし、これ何かっていうと、まあ、自分が住む家って考えてもらったらいいと思う。うん。ちょっと例えとしてこれ微妙かもしれないけどね。うん。まあ、とにかくこれ持ってないといけない。で、昔はね、ホームページビルダーを買ってきて、で、ホームページビルダーの分厚いマニュアル買ってきて、で、それで作ってたわけよ。うん、LP とかセールスレターとかね。もう今はそんなことしなくていいから、ワードプレスで一発でしょ。うん。
はい。
ね。 実際に今ね、俺はワードプレスで LP も作ってるし、ワードプレスでセールスレターも作ってるし、ブログもワードプレスだし、オウンドメディアもワードプレスだし、全部ワードプレスだよね、純。
そうですね。
うん。そう。からこのワードプレスを使えるためのそのスキルっていうのは必要になってくるけど、実はね、俺ワードプレス使えないんだよね。あの設定とかは全部純にやってもらってるし、あのなんかサーバーにアップしてとか俺できないんだよ、設定、初期設定とか。うん、これって難しいのかな？
いや、あ、簡単ですね。まあ昔は難しかったかもしれないですけど、
うん、
あのまあ世の中のサイトのほとんどがワードプレスでできてるって言われてるぐらい、
うん、
普及してるので、あのまあ先ほど話に出た X サーバーとかでも、
うん、
あの、うん、その辺に関しては簡単にあの、うん、設置できるようなマニュアルがあるので、
あ、X サーバーに設置するってこと？
あ、サーバーに、そうですね。自分でドメイン借りて、
うん、
でサーバーにワードプレスを導入するというか、
うん、なるほどなるほど、それで簡単にできるんだ。
そうですね、うん、あとあの、まあ、さっき X サーバーって話が出たんですけど、
うん、
あの X サーバー関連の、情報とかですね、うん、まあ、それに付随するワードプレスのやり方とかっていうのは、
うん、
Google で検索するとかなりたくさん出てくるんで、
うん、ググれって話だね。
すごい詳しく書いてあるんで、
うん、
あの分かりやすくあの理解できると思いますね。
なるほど、
はい、
OK です。じゃあワードプレス使うにしても、ワードプレスのテーマっていうのがなんか大事になってくるじゃん。これを導入しなきゃいけないじゃん、
うん、はいはい、
テーマっていうのはテンプレートみたいなもんだよね。
そうですね、
うん、そう。例えば俺が今使ってるテーマ、あれテーマって言っていいのかな、
どれですか？
弾丸ページビルダー使ってるじゃん。
あれはプラグインにな
ります。あれプラグインなんだ。
はい。
テーマって何？なんか俺がコンサル受けてる。
でもテーマはテンプレートですね。
あ、テンプレートね。
はい。
あ、そう、そうかそうか。そのテーマでまずワードプレス設定して、でその中にいろんなこのプラグインってじゃあ何？
プラグインは、
ツールみたいな、まあ、
家で言ったら家具みたいな、
はいはいはいはい、
感じですね。まあ家があっても、うん、まあ何もできないじゃないですか。
なんかテーマが内装か。
テーマ、あ、そうですそうです。
ああ、なるほど。
細かいテレビとか、
うん、
冷蔵庫とか、
うん、
そういうのが、まあ、プラグインっていうイメージですかね。
なるほどね。ああ、オッケーオッケー。うん。じゃあそのテーマとあとはプラグインさえちゃんとあれば LP も簡単に作れるし、セールスレターも作れるしっていうことだよね。
はい。
うん、なるほど。じゃあここに関してちょっと補足とかある？
補足、そうですね。
何ですか？
うん。
テーマは今ストークとジラフって出てるんですけど、
うん、
あのオープンケージさんっていうところの専門サイトで結構テーマ、いいテーマがいっぱいあるんで、迷った人はそこから選んでもらったらいいのかなと思います。
オープンケージ。
はい。
ああ、これ有料なの？
有料ですね。
うん。いくらぐらいです？ 1 万ぐらいすんの？
今ざっと見てるんですけど、
うん、
だいたい、8000円から1万2000円くらいまでです。
なるほどね。無料のやつもあるんだよね。無料でクオリティ高いやつも。
そうですね、そのジラフってやつは無料だと
思います。うん、ジラフね、ジラフ、オッケーオッケー。じゃあこれ参考にしてみてください、聞いてる人は。で、そのプラグインで言ったらさっきちらっと話した弾丸ページビルダーっていうプラグインを今かなり俺たちは重宝していて、これ実際に売ってるプラグインで、俺は実際それ買って今導入して使ってるんだけど、すべての LP とかセールスレターとかもそれで作ってるよね。
はい。
うん。で、いくら俺がここで弾丸ページビルダーを紹介しても、俺に一銭も入ってこないんだけど、ただね、実際自分たちが使ってるものだし、
うん、
それ以外、なんか、それ以上にいいものって、今のところ俺は見つけることができてないから、他にもあるかもしれないけどね。うん、だけどすごい簡単に作れるじゃん。
そうですね。
うん。だからまあ、ステップメールね、見てる人は、俺のステップメール読んでくれてる人は、セールスとかかかると思うから、そこで、案内されたセールスレター、それも全部ね、この、弾丸ページビルダーっていうものを使って作られてます。俺、この別に、弾丸ページビルダーの販売者と知り合いでも何でもないんだけどね。まあちょっとそれを紹介するしかないってことで今言わせてもらいました、うん、ってこととあとはメルマガ配信スタンド、これは絶対に必要になってくるよね。
はい、
うん、まあサーバードメインが土地と住所だと、そしてブログサイトが自分の家だと、でその中でワードプレスがあって、テーマは内装で、プラグインが、なんだ家具とかだとするんであれば、まあ、メルマガとかね、LINE アットとかっていうのは、営業に行くためのこう移動手段みたいな、そういうふうなイメージでいいのかな。
うん。
うん。でもこれがないと、もうメッセージを届けることができないっていうことだよね。
うん。
うん。向こうから来てもらうしかない。向こうから自分のブログに来てもらって、情報を見てもらうしかないんだけど、それだったらものすごく効率が悪いし、いつまでも何も起こらないから、自分から、情報を届けに行く。そのための、手段としてメルマガ配信スタンド、これは絶対契約しなきゃいけない、
うん、
で、まあ、メルマガ即時配信機能、そしてステップメール機能、まあ、もちろん読者管理機能があるスタンド、まあ、これがないスタンドの方がもうないと思うんだけど、でここでもね紹介できるのは、俺らが使ってるのがマイスピ
ー。はい、
マイスピーっていうメルマガ配信スタンドを使ってます。ショーも使ってるって言ってたね。
はい、僕もマイスピーです。
これね、俺確か月額1万ぐらいのプランのやつを使ってるんだけど、これ一番安いやついくらぐらいだっけ。3000円ぐらいじゃなかった。
多分3000プラス消費税ぐらいの。
ああ、最初はそれで十分だよね。
そうですね。
だってメルマガが配信できてステップメールが使えればそれでいいんだもんね。
はい、
うん、っていう感じです、うん、だからまあそうだな、サーバーとドメインに関しては X サーバーが月に多分2000円ぐらいからいけるから、ドメインもね年間何百円とかだから、
うん、
まあ年間で考えるとおいくらだ、
おいくらですかね、
24000円。
うん、まあ言ってもそれぐらい、
言ってもそんぐらいだよね。
X サーバーは多分一番安いプランで十分だと思うんで、1000円くらいで済むと思います。うん、
1000円くらいが。じゃあまあ1万2000円くらいだとして、で、じゃあワードプレス最初に初期投資として、まあテーマ買ったとしてね、1万円とか弾丸ページビルダー買っても、まあ2万円くらいでできるよね。これは別にランニングコストかからないから、買い切りだからね。うん、あとはメルマガ配信スタンド。これは月だいたい3000円ちょっとぐらいで毎月借りれると。うん、年間すると3万6000円ぐらい、うん、ものすごく安くビジネスができるよね。
月額だけで言ったらどうですかね、4000円、4000、5000円ぐらいですかね、
うん、
毎月かかるお金だったら、
うん、そうだね、うん、まあ飲みを1回我慢すれば十分でしょうと。逆にこれがちょっと無理だよっていう人はやめた方がいいかもしれないね。俺がねこのビジネスをね始めたというか、まだサラリーマンだった時にこういう知識をまず得てね、まだ何のビジネスも始めるかも決めてなかったんだよね。だけどまずサーバーは取った、そしてほどなくしてメルマガ配信スタンドも契約した、3000円のやつを。確か当時はねアスメルかなんかだったと思うけど、今もあると思うけど、でそれをね取って実際お金を使うと早く構築しなきゃいけないっていう気持ちになるんだよね。
ああ、そうですね。
しなきゃいけないっていうか、はい、早くしたいっていう気持ちになるんだよね。だけどいつまでも無料でやってると、ね、自分の背中を押すきっかけもないし、なんかのらりくらりやっちゃうじゃん。
うん。
うん。そう。だからね、最初に契約するっていうのはまあ一つ大事な考え方かなとも思うけどね。うん。っていうことです。まあ、今言ったのが、最低限必要なリソースになってくるかなと。ああ、そうか。あと、LINE アットがあるか。
ああ、そうですね。
うん。これね、LINE アットはね、無料で使えるんだけど、ただ、月の配信総数が1000通って決まってるし、最初はね、1000通送ることもないかもしれないけど、無料だったらいろいろ制限があるんだよね。
うん。
ワンオン、ワン、1対1トークができないとか、できんのかな？できないのかな？
どうでしたかね。
ああ、ちょっとわかんないけど、ただ、うん、読者が100人とか超えてくると、もうこれは有料プランにしないとダメだよね。
うん、そうですね。
うん。有料プランで月々5400円かかります。LINE 社に払うお金としてね。うん。ということは、だいたい月に1万円ぐらいのランニングコストがかかってくるっていうことだね。うん。月に1万円でビジネスできるんだよ。うん。これをどう捉えるかだよね。
まあ、本当だったら事業所とかを借りないといけないですからね。
そういうことですよ。そういうこと。
月に何十万。
うん。
何百万ですよね。
そうそう。月に1万円何使ってるって考えなきゃいけないよね。
うん。
うん。月にここでの1万円をさ、ケチる人がさ、ソシャゲの課金に1万円課金したりしてるからさ。っていうのはちょっとマジでやめてほしいと思う。うん、もっと自己投資してほしいと思う、うん。っていうことです。で、最後に、すごく大事なマインドセットを話します。で、アクションステップをね、話してきたんだけど、これはやっぱりね、一連の流れとしてやっぱ情報発信をしていくってことじゃん。
はい。
自分のメッセージをまだ見知らぬ誰かに届けていくわけよ。うん。で、どこかで話したけど、それは赤の他人に届けようと思うからすごく気構えてしまうし、気遅れしてしまうし、なんかね、億劫な気持ちになってしまうっていうのがあるんだけど、だけどそれがね、例えば過去の自分に対して発信するんだと思ったり、自分の大事な人、親友に対して、自分と似た幼馴染の親友に対して発信するんだっていうふうに思うのもいいだろうし、あるいは自分の子供に向けて発信していくっていう考え方でもいいだろうしね。で、そういう、こう、愛を持って伝えられる人、これを想定して情報発信をしてほしいんだよね。うん。そう。愛を持って伝えれる人を相手にしてるっていう、そのマインドセットがあれば、変な発信しないし、だからといって、自分はまだ分からないから、知識がないからそれを言う権利はないですなんてことも言わないじゃん。ね、親友に相談、真剣に相談されたらさ、その答えが分からなくても道を示せなくても一緒に考えてあげることはできるじゃん。
そうですね。
無視するっていう選択がまずないよね。うん。だからそういう気持ちでね、情報発信をしてほしいんだ。そしてこれもかなり重要なマインドセットなんだけど、大物になったつもりで書いてほしい、記事は。うん。これも誤解があるといけないんだけど、なんていうのかな。うん。自分は今これぐらいのレベルだから、これぐらいの低姿勢で書かないとなんか、その、突っ込まれたら嫌だなとかね。って思って結構セルフイメージが低い人いるんだけど、そうじゃなくって、じゃあ例えばさ、自分の子供に対してさ、自分の子供にしつけをするとき、叱るときってさ、何でも言うじゃん、思ったこと、
うん、
ダメだよって言うじゃん。だけどダメだよの中には自分ができてないこととかもあるよね。あるよねって。二人は子供いないか分かんないかもしれんけど、イメージはできるでしょ。
僕は甥っ子がいるので、
うん、
はい、なんとなくそれは分かります。
うん、そう、自分のことは棚上げにして、なんか全て分かったような態度で、大物の態度でそれはしつけをするわけでしょ、子供に。うん。そのぐらいの気持ちがね、俺欲しいと思う。うん。大物っていうとね、もっと別の言い方があるのかもしれないけど、なんか別の言い方思いつく？二人。大物でいいか。そう、ブログ記事とかも大物になったつもりで書いてほしいんだよ。うん。じゃないと相手は不安になるから。
そうですね。
うん。ね。だからその辺はね、どんと構えて 前向きに情報発信をねしていってほしいなと思います。じゃないとね、今言ったアクションステップ、これはねできないと思う。うん、ショーもね、だってステップメールの中ではすげえ偉そうじゃん。あれ、あ、こういうことあんま言わない方がいい。
そう、そうですね。
すげえ上からじゃん。
そうですね、
上からではないかな。まあでも教育者として毅然とした態度でさ、情報発信してるわけでしょ。
はい、
純も
そうですね。
ね、そう、そういう気持ちが必要なんだよ。だから相手は安心するんだよ。うん、自分のエゴだけでこれ言ってるわけじゃないの。相手のためにもなるし、もちろん自分のためにもなるし、ね、その分自分がやっぱり相手より先にね、一歩も二歩も先進んでなきゃいけないしね。そう。っていう気持ちで、これから、ね、情報発信していってほしいなというふうに思います。はい。最後になんか質問とか感想とかあれば、意見とかあれば、なければ終わります。
うん。はい。大丈夫です。
はい。じゃあ、今回の話は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。